サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。さて、メンタルヘルスデイ2024年の第2クォーターの回です。第2クォーターって前回いつ撮ったか忘れたんですけど、会社制度であるメンタルヘルスデーが毎月2位の日に撮れるはずだったのが、まあクォーターに1回会社が決めた日に変更ということになってですね、まあ、前社一括でのなんか特別な祝日みたいな形で、お休みを取るような形になったんですが、今日はその第2クォーターの日ですね、5月の2週目の頭にあたります。で、今日行こうと、今日はまあいつものように運転して出かけようとしてるんですけど、今日出かけようとしている先はまた南の方に、行くつもりで今運転を始めました。ちょうど自宅の、地下車庫から地上に出て、道路に繰り出したというような状況です。最近はこう運転に慣れてきまして、さすがにですね、運転してる時間もいっぱい増えてきて、出かけることもあれば毎日子供の送り迎えもというのが、まあほぼ2年は言い過ぎかな、1年半ぐらいずっとやり続けてきたので、こう、まあ気の緩みの部分はあるとは思うんですけど、ちょっと他のことを考えたりとか、他のことに手を出しながら運転するような、まあ人と会話しながら運転するときに、なかなか集中力をその喋る相手の発してることだったり、そこから得た情報を頭の中で咀嚼して、普通に論理的な思考をしたりするっていうのがだんだん苦じゃなくなってきた。まあ、なんていうか、運転自体にリソースを取られすぎなくなったので。会話の方にリソースが割けるようになってきたというのが、まあ、体感として分かってきていて、こうやって今録音のための音声っていうのを自分で、なんて言ったらいいですかね、まあ、台本もなく頭の中で考えながら普段喋ってるんですけど、それが運転しながらこのレベルでできるようになっているというのは、まあ訓練っていうのは大事だなに尽きる、体験ですね。まあ、今こうやって、話して取り留めもない話をしてるんですけど、一応台本というかですね、どういう話題を話そうかなっていうメモ書きみたいなのがあって、それだけ今スマホの上に表示していてですね、まあ最初はこう導入というか、まあクォーターになりました、クォーターごとのメンタルヘルスデーになりましたねっていうのを振り返るみたいなメモだけがあって、それを話しているだけなんで、まあ若干まだカンペに頼ってるような感じはしますね。で、今向かっている先にまあまあ、これから高速道路ですね、まあ、無料の高速道路フリーウェイに乗って、南の方に行くんですが、今日行く先っていうのは、モアビアっていうね、わざわざ、まあ、名前を言う必要は別にないと思うんですけど、ビールの機材屋さんに向かおうとしています。まあ、ビールの機材屋さんっていうと、まあまあビールの材料が売ってたり、ビールを作るためのまあ、機材そのままですね、装置みたいなのが買えるようなお店なんですけど、ちょっと今作ってるビールがそろそろ完成が見えてきたので、ボトルにそろそろ詰めようってタイミングなんですけど、ちょっとボトルの在庫が手元にないので、それを揃えに行こうというようなタイミングで、まあ EC で買えばいいんですけどね、 EC で買うとちょっとボトルの数に対して送料があったり、まあ、他に買うものもなかった時とかにわざわざ送料払ってまで買うのももったいないなっていうので、フラッと出かけるタイミングがあったら、その時に、物理的に、対面でお店から買うっていうのを、やることがありますという感じです。そうですね、まあ、こうやってメンタルヘルスで強制的なイベントになったのでどうかなと思ってたんですけど、なんか改めて自分で時間が取れるというかですね、世間様が休みの時に自分が自由に動けるっていうのは、まあなかなか悪くないもんだなという感じがします。今アイドリングストップ状態になったので、かなり、音声がこの運転の中で一番クリアな時間のタイミングになるんじゃないかな。 でビール瓶を買った後はですね、そのビール瓶買うために、まあ、今から車40分50分ぐらい運転するんですけど、それの後にですね、あの普段メンタルヘルスデーの折に会っている友人とを訪問して一緒に食事をしようという話になっています。でその友人は今なんだろうな、あの所属している先の関係なのかよくわからないんですけど、あのパロアルトに新しくできたですね、ジャパンイノベーションセンターですかね、通称 JIS っていうところ、あのお国が新しく、日本の起業家をシリコンバレーに送るぞの文脈から始めた、象徴となる建物みたいなところに、呼んでもらってっていうか、そこにいるんでそこに来てから一緒にご飯行きましょうというふうに、お誘いを受けたので、そこに向かっているという、あそこにビール瓶を買った後に、行くつもりです、はい、最近ねこういう雑な録音というかですね、取り留めもなく喋る、エピソードばっかりが続いていて、スタッフエンジニアーズパスを、読むのを追ってくださってる方には申し訳ない部分はちょっとあります、ね、スタッフエンジニアーズパスも少しずつなんか読んで喋るっていうのをもうほぼ1年近くかけてやってるような状況で、まだやっと第2部が終わろうかという状況じゃないですか。なので知識として進まないのに結構苛立つ方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、あのそっちの方もあのまだ忘れたわけじゃないなく、まあ、やるべきタイミングを伺っているのでもう少しお待ちください。ちょっと訳あってですね、スタッフエンジニアズパス最近最初から読み直すタイミングがあって、それを、まあやっていたのもあって、いきなりなんか新しい章に飛んで戻るのが難しくなっちゃって、進めるのが少し億劫になってたというような言い訳があります。はい、で今高速道路に乗ったので、ここからなかなか、ノイズが響いてくるんじゃないかなとは思いますが、皆さんあのお付き合いいただければ嬉しいです。いきなり前の車がすごい遅いんで、集中力をそっちに割いているような状況なんですけど、そうですね、高速道路に乗ってこっから40分ぐらいなんで結構な時間なんですけど、うまく、ね、それをフルフルで喋るように使えたことはないと思うんですけど、できる限り、まあ、あのエピソードを充実できるように話したいなと思います。最近ですね、この録音、前回のメンタルヘルスデーから今回のメンタルヘルスデーまで何あったかなって考えると、あれか、日本に行ってきましたね。日本に1回帰国して、そうですね、今回2週間弱滞在していたんですけど、まあ日本に行った主な理由がですね、あの妻のまあ、親族の結婚式っていうのが催されることになったんで、それのために行ってました。のでほとんどはあの僕のふるさとの方、福岡じゃなくてですね、妻のふるさとの方に滞在するような形になったんですけど、しばらくそこで過ごして、まあそれなりにリフレッシュして戻ってくるという感じの日本滞在を過ごしました。東京でですね2泊ぐらいは時間があったので、その時、まあ、限りある時間で会える方とか声をかけてくださった方と、なんかお茶なり食事なりをご一緒する機会もうまく設けられてですね、まあ比較的いい滞在、なんか充実度の高い滞在だったんじゃないかなと思ってます。今回その自分の地元に行かないっていうチョイスをしたので、まあ自分の親族だったりね、両親とかあの兄弟に会う機会はなかったんですけど、まあ、たまにそういうのもありかなというふうに思うところがありますね。こう帰国のタイミングっていうのが少しずつ、まあ、昔に比べて減っていってて、1年に1回や2回ぐらいだと思うんですけど、まあ、その折には親族に会うというか、まあ、自分の地元に行く機会っていうのを必ず設けていたんですけど、それがないっていうのはかなりご無沙汰かもしれないですね。というのもまあ今、まあ、自分の娘がですねいるので、そのまあ、僕の親にとっては孫なわけですよ。で孫に、まあ、会いたいっていうのは、まあ、孫を持ったことがないので分かんないんですけど、まあ、孫に会いたいのは、まあ、祖父祖母としての、まあ、当然の心理であるというふうに僕は理解しているので、まあ、できる限り日本に行く機会があったら、 孫をその祖父母のもとに連れていくというのはやってあげたいなというふうに思っていたんですけど、今回はそれをしないパターンっていうのを初めてやって、まあそれはまあ想定のうちに入っていて、これを知って今回のこれを知っていたので、前回は逆に妻の実家に行かないっていう、旅程を取ったんですよね。それが、半年くらい前かな、11月12月頃に日本に行った時で、その時は逆にもし孫に会いたいんでしたら東京の滞在中に、会いに来ていただければウェルカムですみたいな形を取りました。まあそういう、戦略もありというか、どうしても東京からですね、遠い身というかですね、自分の実家が、かなり遠方の方になってしまうので、それぞれどっちも行くってなくとなるとですね、それだけでなんか日本列島ツアーみたいな状態に、なりかねないので、まあどっちか片方に絞れるというのは、こちらのフットワークとしてもとか、あの間の予定の入れやすさだったり、休憩の取りやすさみたいな面でも、あのかなり、助かる部分があるので、そういう風にしたいなと思ってます。はい、まあなかなかですね、その日本帰って戻ってきたのが4月の前半だったんですけど、そこから結構まだ生活が安定する状態に戻らないって言ったらいいですかね。もともとなんか生活をしばらく過ごしている間にスタビライズしてきたものっていうのが、だいたいこうやってあの日本に行ったりするタイミングで全部習慣っていうのがぶち壊れてしまってですね、まあ、なんか夜にやっていたストレッチができなくなるとか、そういうなんていうか、細々とうまくやれていた習慣っていうのをまた取り戻すのに再度時間かかるような状況でですね、特にまあその波が一番大きくなる原因っていうのが、まあ、本業の仕事なんですよね。少し自分が仕事から抜けている間のキャッチアップだったり、それを踏まえた上でのまあ荒れたところを慌てて取り戻さないといけないみたいなのに、頭のリソースを割かれているとこう日常生活が侵食されて、なかなかそっちが取り戻せないみたいな状況になる部分があります。はい、今なかなか今車線変更も上手にできて、だんだんスピードが乗ってまいりました。今65マイル制限だからどんぐらいですかね、 1.6 倍したらだいたい100キロちょいぐらいだって出てるようなとこですかね。100キロ制限ところを制限ちょい上ぐらいで、追い越し車線を走っているような状況です。はい、で、まあ、日本から戻ってきてからその習慣が変わるっていう話だったんですけど、今も相変わらずちょっとパンパンでですね、というのも日本から戻ってきた直後あたりから結構に、他のエピソードでちらっと話してるんですけど、あ、これは多分もしかしたらあれかな、サポーターの方向けのエピソードだったかもしれないですけど、その中で話している通り、こう同僚が辞めていくのを目にしたりとかですね、自分のチームから今何人か、同僚を失うような事態になっていて、でさらにはその結果ですね、あの僕とずっと二人三脚で、在籍の間もう3年弱ぐらいですかねは、タッグを組んでいたプロダクトマネージャーが他のチームに行ってしまってですね、僕自身は今、若干ロスをしているというか、新しい PM とのキャッチアップのために時間を割いてたりとか、なかなかこの安定して開発を続けるような、心理的な状態じゃないのが、起こっていてですね、まあそれに自分が直面した時にですね、あんまり、まあ、シニアとしてというかスタッフエンジニアとしてあんまりその動揺してるわけにもいかないんで、ずっしりしてないといけないなというのもあって、他の人を気遣うようなフォローに今回ることが多くて、そっちにコストを割いていてですね、なかなか自分自身の安定したルーチンっていうのが取り戻せない状況にいるような感覚があります。で、 PM が変わったのはまあ僕自身はどうにかディールできるかもしれないですけど、まあ、僕にとって PM が変わるってことは僕の周りのインディビジュアルコントリビューターにとっても PM が変わることなので、まあ、ちょっとその変化に合わせて、彼らが、素早くキャッチアップできるように立ち回る方が今はやらないといけないことっていう感じがしますね。で、まあ、こういう変化はですね、同僚が減ったりとか PM が変わったりみたいなのが起きると、まあ、エンジニアリングマネージャーの仕事としては必ず人に気を使う部分というか、変化あるけどどう大丈夫っていうのを必ず会話としてやるというか、フォローアップ必ず、なんていうか、その変化が発生するときに 残っているメンバーに対して通達というか、あのなんか話したいことあったらすぐ101を取り付けてくださいみたいなアナウンスが大体されるんですけど、そういう形で EM がそれぞれの人を気遣ってるんですけど、こう僕自身がその上司と101を、まあ、EM ですね、エンジニアリングマネージャーと101を持ったタイミングで、まあどうよこの変化どうみたいな感じで言われるんですけども、だんだんどうもこうもないというかですね、3年半くらい今勤めてる会社で、なんなら今そのどうよって言ってる本人は僕にとってもう5人目の EM なんですよね。なのでなんていうか3年半で5人目の EM って、まあ、スタートアップらしい部分はあるのかもしれないんですけど、わあ車が爆走して抜いてった、びっくりした。まあ5人変わってしまう、5人の EM と働くことになってしまう変化自体にもう僕は割と慣れてしまってるので、じゃあ逆に PM があの何年かぶりに1回変わりましたって言われてもあんまり動じないというかですね、というのを正直に話してしまって、なのでどっちかというとこの変化に僕は興味がないので、あの人を助けたりとかエンジニアリングマネージャーの補助できるようなリソースとして使ってくださいとこう身を差し出すようなことしかできないなというのが、僕が EM に話したことですね。まあ、なかなか、まあ、大人になってきたんだなって自分で思います。自分自身が働いてる間はですね、そうもこうも言ってられなかったというか、若手だった時は多分変化一つでこう拒否反応を起こしていたような感覚があるので、そこからの成長というのは、まあ、人間はするもんなんですねと、皮肉ながら思う部分があります。そうですね、まあ、なんかそういう変化はですね、まあ、受け入れないといけないですけど、最近ちょっと受け入れがたい変化みたいなのもあってですね、Google ポッドキャストが終わったじゃないですか。 Google ポッドキャストの終了はかなり私としては遺憾というかですね、なんか本当にそういうレベルで切り捨てられちゃうんだなっていうのにかなりショックを受けました。なんだろうな、 Google ってどういう原理でサービスやめちゃうんだろうなって寂しい気持ちになる部分はありますよね。そしてまあ YouTube ミュージックにこう合流していくというのは全然まあ自然な選択というか、会社としてビジネスがかなり似ている部分あるんで、そうやるのも仕方ないのかなというのは見てて思いますけれど、こっちとしてはまあ、フィードリーダーとかね、その既読の管理をしてたりとか割とセンシティブなことをやっているものを、置き換えるっていうのはかなり骨が折れるとかいうですというか、代替するものをもう一回見つけて、あの正しくデータを移行できるかっていうとかなり難しい部分があるんじゃないかと思うんですよね。特にポッドキャストの場合だと、さっき言ったその既読管理だったりもしますし、ダウンロードしたデータだったりとかもろもろ、なんか単純に購読したリストを移行したら成立するものではない、まあ、OPML に当てはまらない各プラットフォームごとのメタデータとかもあるんでですね、なんかそういうのが変わってしまうというか、操作性についても今まで使えてたものが本当に他で再現できるのかっていうのを改めて調査しないといけないんで、まあ Google ポッドキャストに置かれましては、それをちゃんとなんていうか先にフォローしてくれたらいいなと思う部分はありますね。まあ YouTube ミュージックあるんで、そっちならワンクリックで移行できるよみたいな形にしていたのを見るに、まあそういうことなんだろうなとは思うんですけど、 YouTube ミュージックはですねちょっと苦手でですね、まあ、僕 YouTube プレミアム会員だと思うので、ミュージックはある種タダだし、 Google プレイミュージックかなんかの時から、あの今まで自分が持ってたあの音楽データですねみたいなのを全部アップロードしたはずなんですけど、全然使わなくなっちゃって、まあ、自分のそのアップロードしたデータで聞くことがほとんどなくなったっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、YouTube ミュージック自体のこうなんかすごいじゃないですか、 なんか何を聞いてるかわからない時ないですかね、その使ってる方に、問いかけてしまってるんですけど、実際に再生してて新しいのが何か再生された時に何らかの動画の音声だったりとか、なんか違法にアップロードされたかもしれないものだったりみたいなのがすごいうやむやに混じってたのが再生されたりとか、そういう場所にですね自分の、 あのポッドキャストの再生の 管理を託すわけにもいかんなっていうのが正直思ってしまうところで、はい、まあその結果としてですね、今はポケットキャストってサービスに落ち着いて、多分有料のオプションも払ったのかな、そのウェブのダッシュボードを使いたいっていうのがあって、有料会員として使い始めました。今のところ全然文句はなくてですね、まあ、最初からこういうやつを使っておいた方がプラットフォームの変化の荒波に飲まれなかったのかなと思う部分はあるんですけど、もともとなんで Google Podcast を使い始めたかっていうと、 Android でのなんかいろんな操作性がやっぱり一番良かったっていうのがあるんですよね。このAndroid とか Apple、 Android じゃないな、 Google とか Apple のプラットフォームの上でどうしてもサードパーティーがアプリケーションを作るとなると、どうし操作上許されないことがたまに発生するって言ったらいいんですかね。前使ってたやつ、ポッドキャストアプリ忘れちゃったんですけど、オレンジ色のやつ、あれを使ってて忘れちゃったのは、忘れちゃった、なんだっけ、オレンジ色のプレイヤーのやつ、まあそれ使ってる時にですね、たまにこうメモリーリークが起きるのか何なのか分かんないけど、プロ、ああそうか、Android の権限上をバックグラウンドでずっと走らせてたら勝手にキルしちゃうみたいなのがあるんですよね。それだと再生してる時にブツッと切られたりとか、うっかりなんか他のメディアを、そうですね、ポッドキャスト聞きながら Twitter をスクロールしてて動画が再生された時とかに、うっかりそのポッドキャストアプリ側のプロセスが殺されているような感じになって、まあ、再生体験として非常に良くなかったんですよね。でそれ自体がアプリ側の実装の問題なのか、Google がマジカルパワーでそれを突破できるのかは知らないんですけど、 Google ポッドキャストを使ったら大体解消できるっていうのを把握したところで、一回移行したみたいなのがありました。でそこから、まあ Google ポッドキャストにしばらくいたんですけど、まさかこんな終わりが来てしまうとはとショックを受けていて、まあ、こう長い恨み節を話してしまうことになってしまいました。でこれに合わせてですね、もう一個あって、ポッドキャストを聞く側としてじゃなくてですね、ポッドキャストを公開する側でもうちょっと変化がありまして、このサブスクライバー自体は、アンカー FM ってサービスを使って、アンカーですね、アンカー .fm っていうポッドキャストをパブリッシングする、まあ、レコーディングからエディット、パブリッシングまで全部やってくれるサービスを利用して、録音公開全部、やっていて、録音は別のハードウェアを使ってやってたんですけど、編集から、公開、その後のアナリティクスの管理まではアンカーを使っていたんですけど、そのアンカー自体はもうどんぐらいですかね、1年以上前にSpotify に買収されてですね、 Spotify for Podcasters というサービスにだんだんとこう移行されていく、まあ最初はこう側だけがついていってたんですけど、だんだんこうアンカーの名残みたいな部分が少しずつ少しずつ減っていくのをこう目にしていたけど、まあ僕の利用目的上は特に阻害されるわけでもなく、今まで通りフィードが維持されるし、Spotify への公開とか Spotify 上での見栄えっていうのは良くなるので、まあ基本的にはメリット寄りのことしかなかったかなと思ってたんですよね。まあちょっとアカウントの管理的に Spotify なんだけどアンカーのアカウントみたいなちょっと絶妙な状態があったんですけど、それも最近、ついに Spotify ベースの認証に移行させられるということで、まあスムーズに、スムーズというかですね、まあだんだんとグラデーションを持ちながら、Spotify for Podcasters へと、移り変わらせられていたなという感覚があったんですが、ここに来てですね、アンカー由来の編集ツールですね、アンカー由来の編集ツールがすごくなんていうか細かいことがガチャガチャできる感じではない、まあやろうとしたらそれにできるんですけど、デスクトップアプリケーションに比べればなかなか制限された、ウェブのインターフェースだけでやるので制限された部分はあるんですけど、それでもかなり僕のニーズとしては良くてですね、この今回から違う編集ツールを使って出そうと思ってるんですけど、前々回ぐらいまでは 自動で、オープニングの部分ですね、あの音楽入れてオープニングっていうのを、なんて言ったらいいですかね、音楽の挿入とその音楽の、音の強さの変化ですからね、最初音楽だけが再生されて音楽の部分の音量が少しずつ下がってって、音声が始まるみたいな形になって、音楽はしばらくすごいちっちゃい 音で BGM として流れ続けてくれるみたいなのを割と数クリックで実現できる、なかなかいいサービスで、いやまあいいツールで、その音楽を自分で好きなのを選べば OK ぐらいの感じだったんですよね。で音楽の選択肢も割と豊富にあって、それ自体をなんていうか、版権っていうか、あの音楽のライセンスの管理もしなくても使わせてもらえるみたいな形になっていたので、結構重宝していたんですよね。でオープニングの部分とかはあの別途切り出した状態でこうライブラリーに入れておけて、それをこうドラッグアンドドロップでピョンと入れたら、あの最新のエピソードを作るときにまずオープニングが設定できて、新しい録音した音声をその後に差し込んでっていうのが簡単にできてたんですよ。でちょっと前まではアンカーの時代はですね、広告の差し込みみたいなのもできるようになってて、広告をドラッグアンドロップするとあの間に広告のトラック入れて、そこからなんていうか1再生あたり 0.1 円ぐらいの収益が入るような、作りになっていて、まあまあ非常によくできてたんですよね。このなんていうかポッドキャスト超プロオーサーじゃない限り、プロポッドキャスターじゃない限りはこれだけで十分だなって思ってたツールを、まあポッドキャスト、スポティファイがアンカー FM を買収した後の、まあ、移行の流れの一つとして、やめますと、提供をやめて、で代わりにリバーサイド FM ですね、あのポッドキャストの録音ツールですね、ポッドキャストというよりビデオキャストもですね、動画を、まあ、例えばズームみたいに通話しながら喋、ったやつがそのままポッドキャストにできるような、サービスに、移行しますと。で、Spotify 自身はもうそのオーサリングツールを提供しませんみたいな形になって、ただその管理画面からリバーサイドの連携を簡単にできるようにしますという形で提供されることになったんですけど、そのリバーサイドを使ってみたら全然今までのなんだろう、Spotify、Spotify じゃない、アンカーのツールとして使えてたものが一切役に立たないって言ったらいいんですかね。あの期待していた通りのことが全くできてなくてですね、あの音楽一つ手に入らないし、簡単な挿入もできないみたいな状態になってしまって、結構こう途方に暮れる状態というか、これが6月をもって本当に、リバーサイドだけに移行されてしまうというアナウンスが ずっとダッシュボードの上の方に出てるんですけど、ああたまったもんじゃないなというふうに、サービスを作る側としてはですね、こういう変化がまあ朝もあるもんですよと思いつつ、そうやってあの文句を上げる人っていうのは一定量いて、まあうまく向き合わないといかない、いかんなと、あのサービスを提供する側の人間としては、日々思うことはあるんですけれど、まあその逆の立場でこんなにちょっと迷惑だなって思うのもなかなかないので、あのびっくりする部分はありつつも、こう受け入れるためにまあそうですね、滑り止めとなるようなこうオーサリングツールを自分で探さないといけないなという状況に今至ってます。でおそらく今回のこの撮ってる音を編集して、編集ほぼ編集はしないんですけど、音楽付けとか、まあ、ノイズ除去みたいなのをして出すためのツールは、今回はポッドキャッスルってやつかな、ポッドキャストルって書いて、まあ、ポッドキャストの城って意味なんでしょうね、ポッドキャッスルっていうサービスを使って編集して、なのでおそらく BGM も全然今までと違うものが当てられるような形になるんじゃないかなと思います。はい、あのまあ聞き心地等々何か今までと違ったりとか、何か 不具合的なものを見つけられましたら、あのぜひ教えていただけると嬉しいです。というところで、だんだんまあ到着地も近づいていたので、今回はこの辺にしようかなと思います。あの引き続き、お便りですね、お便りフォームもありますし、シャープサブスクライバーで、感想やご意見などあのツイートしていただけると嬉しいです。ということで、また、次のクォーターのメンタルヘルスデイで運転することがあればお会いしましょう。さようなら。